こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もうマネジメントしなくていいわ。整形外科クリニックを運営する亀田和里が、自身の組織運営の試行錯誤をもとに、自立成長型組織への転換を論じる実務書である。対象は医療機関の院長管理職を主に想定しつつ、人の定着、職場の雰囲気、現場の主体性に課題を抱える幅広い組織にも通じる内容を扱う。著者が問題にするのは、業績が伸びていても職場の空気が悪化し離職が続くという数字だけでは捉えきれない組織の不調である。そこで本書は管理者が細かく指示統制する従来型の管理を強めるのではなく、社員が自ら考え学び成長できる条件を整える方向へ視点を移す。題名のマネジメントしなくていいは管理責任の放棄を意味しない。リーダー自身の前提を見直し、仕事を人ごとから自分ごとへ変えられる仕組みと関係性を作るという問題提起である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、業績好調なのに組織が崩れるという問題を出発点にする。本書の現実的な出発点は、売上や業績が伸びていることと健全な組織ができていることは同義ではないという認識にある。紹介されている著者の経験では、組織の成長に伴って職場の雰囲気が悪くなり退職者が続く局面があった。これは経営指標だけを見ていれば見過ごされやすい問題である。人員が増え業務が複雑になるほど、創業期のように一人の専門職や院長が判断と指示を集中的に担う運営は機能しにくくなる。管理者が個別の問題をその都度処理するほど、現場は判断を上に委ね、責任の所在も曖昧になりうる。本書はこうした悪循環を個々の社員の能力や意欲だけの問題として片付けない。組織の運営方法、リーダーの関わり方、仕事への当事者意識の設計を結びつけて考える。このため読者は、離職や不満を単発の人事問題としてではなく、組織が成長段階に合わない運営を続けている兆候として捉え直せる。医療現場の事例を基盤にしながらも、専門性の異なる職種が共同する職場一般に適用可能な診断視点を提示している。次に、変革の起点を社員ではなくリーダーのパラダイムに置く。本書では、社員を変えようとする前に院長や管理職が持つリーダー像を変える必要があると位置づける。目次にもリーダーのパラダイムが全ての源泉と掲げられており、組織変革を制度導入の技術論だけに還元しない点が重要である。管理者が自分が正解を出し部下を動かす存在であるという前提を強く持つと、善意で支援しているつもりでも現場から考える機会を奪いかねない。指示待ちが増えれば管理者はさらに統制を強め、結果として自律性は一層弱まる。本書の言う転換はリーダーが不在になることではない。仕事の目的や判断の基準を共有し、人が自分で学び選び改善できるように関わり方を変えることである。その意味でリーダーの役割は、管理する人から組織が自律的に回る環境を整える人へと移る。特に医療機関では院長の専門的権威が強いほど組織運営上の意思決定まで集中しやすい。本書はその構造を自覚させ、権限を手放すことと責任を放棄することを区別しながら、成長する組織に必要なリーダーシップを考えさせる。仕事を人ごとから自分ごとへ移す主体的マインドセット。自立成長型組織の中核として本書が重視するのは、社員が仕事を誰かの責任として受け身に処理する状態から自分の課題として引き受ける状態への移行である。これは単に積極性を求める精神論ではない。現場が自ら考えるには、自分の担当業務が組織全体や利用者患者への価値とどうつながるかを理解し判断して良い範囲を持ち、学んだことを改善に反映できなければならない。そうした条件がないまま主体性を要求すれば、責任だけを下に移すことになり、かかって疲弊を招く。本書の主題は、社員の内面を一方的に強制することではなく、主体性が働く組織の在り方を考えることにある。管理職にとっては、問題が起きるたびに答えを与えるのではなく、現場が何を見てどう判断したのかを扱う姿勢が問われる。社員にとっても、自立は自由に好きなことをする意味ではなく、目的と役割に照らして自ら学び、行動の責任を持つことを意味する。こうした相互の理解が成立して、初めて日常の小さな改善が管理者の指示を待たずに進み、組織の学習能力として蓄積される。管理しないは放任ではなく、自立を支える運営システムである。題名は強い表現だが、本書が提案するマネジメントしないマネジメントは、ルール、対話、評価、役割分担をなくして放任することではない。わしろ、人が自ら判断しても組織としての方向性が失われないように運営の土台を整える考え方である。従来型の管理は上司が進捗を把握し指示し修正することに重点を置きやすい。これに対し本書の方向性では、現場の一人一人が考え学び成長できる仕組みを重視する。 したがって管理者の仕事は減るというより、仕事の種類が変わる。細部への介入を繰り返す代わりに、組織の目的を共有し、共同の前提を作り、現場から生まれる学びを組織の改善につなげる役割が大きくなる。自律には情報や判断基準へのアクセスも必要であり、権限移譲だけでは成立しない。また、専門職の多いクリニックでは各人の判断が患者対応やチーム連携に影響するため、共通の価値観と責任範囲は不可欠である。本書の価値は管理か自由かという二択を避け、統制の強化ではなく自立を可能にする条件設計として組織運営を捉え直す点にある。最後に、クリニック経営の失敗と転換を時系列で示す実務書としての特徴。本書は抽象的な組織論を体系化するだけでなく、著者が実際にクリニック運営で悩み、組織を変えていった過程を時系列で説明する点に特色がある。組織規模の拡大により、専門職としては優れていても人を率いる立場で従来のやり方が通用しなくなるという問題は、多くの院長や事業責任者にとって切実である。著者は医療法人の院長としての立場からこの難しさを扱うため、一般的な企業経営論よりも現場の関係性や日々の運営に近い距離で読める、読者の評価でも飾らない言葉で読みやすく、組織づくりや失敗例が理解しやすいとされている。これは理論の厳密さを競う学術書とは異なる長所であり、変革を検討する読者が自組織の状況と照合しやすい形式だと言える。ただし、著者の経験は特定のクリニックに根ざすため、その方法を他業種へそのまま移植するのではなく、自社の規模、権限構造、業務リスクに合わせて解釈する必要がある。それでも失敗を隠さずに変化の必要性を示すことで、自立を理念として掲げるだけでは足りないことを具体的に伝えている。結論として、本書は離職の多さ、指示待ち、管理職への判断集中、部署間の不信感といった問題を抱え、もっと厳密に管理すべきかと迷う院長、経営者、管理職に特に向く一方で、制度や評価手法の一覧を求める読者より、まず自分の関わり方と組織の前提を問い直したい読者に適した本である。実務上の利点は、現場の不調を個人の意識不足として処理せず、リーダーの行動、責任の持たせ方、学習できる環境という相互に関係する要素から検討できる点にある。知的な利点は、管理しないを単なる自由化ではなく、自立を支えるための高度な組織設計として理解できる点にある。同種のマネジメント書には、汎用的な理論、成功企業の事例、具体的な人事制度を中心に据えるものが多い。それに対して本社は、医療クリニックの経営者が組織拡大の中で直面した失敗と変化を出発点にしている。専門職組織における権威、現場連携、当事者意識という難題を、読みやすい実践的な言葉で扱うことが差別化要因である。万能の処方箋として読むよりも、自組織で管理が過剰になっている箇所と、自立を支える条件が不足している箇所を見つけるための資格として読むことで、最も実用的な価値を得られるだろう。ご支援いただける場合は、亀田和里、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。